遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いつも通りね、起きたてほやほやなんで声はガラッガラなんですけどもだし、やっぱりね、最近鼻水が止まらない。花粉じゃないと思ってるんだよな。なんかやっぱりその外出してなくても要は割とあるんですよね。なんで室内というか屋内にいる時でも止まんなかったりするので、止まんないっつっても本当にね、一時だけなんですよ。一時だけちょっと止まんなくて、でまた何かをトリガーに出始めるっていう感じだったりはするんですけど、別に何でもねえかなっていう話です。ただなんで若干鼻声でね、今回は進行することになるんですけどもそれだし、喉もガラガラそれは本当に起きたてだからかもしれないですけどねそんな感じで、ちょっと咳と鼻水でね、だいぶベショベショになりながら今回はやっていこうと思うんですけども、本当にこの1週間何も話題がなかったんですよ。びっくりするぐらいだし、パズドラとかもね、全然最近やってなくて、やれてないわけじゃないですよね。もう本当にね、モチベーションが上がんなくて全然やってないんですけど、そんな感じのもあるんで、もうひねりにひねり出した、どうでもいいネタをね、今回はお話ししていこうかなと思います。片方はね、別にひねり出さなくても、公式から供給されたものをただこっちからも発表しようかなってだけなんで、それについてね、ちょっと聞きたい人は聞いてってほしいなっていうところですね。そんな感じで、始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博夢の遠藤博夢のボイスボイスダイアリー。改めまして、こんにちは、遠藤博夢です。ではね、早速前半の話題に行くんですが、遊戯王 OCG のね、公式から新しいフォーマットの制定がね、発表されたので、こちらを僕の方からもね、ちょっと紹介しようかなと。別に案件でも何でもないんですけど、ちょっと面白そうだなとは、興味はあるなとは思ってるんで、リスナーさんもね、もし興味を持っていただけたらと思う感じで、お話をしていきます。遊戯王 CG でですね、ジェネシスという、遊び方というかね、それが、発表されました。なんか TCG かな、海外の方では確かもう先にやられてたらしくって、それが OCG でも公式化したって感じですね。これジェネシスっていう、要はその新しいセットが出るだとか、新しいカードゲーム、ラッシュデュエルの時みたいにというのではなく、本当にこの新しい構築ルールっていう話になっていくらしい、らしいっていうか、もう新しい構築ルールです。で、今回これの話をしていくんですが、もうテンポを重視するがゆえ、全て専門用語をバンバンに使っていくので、遊戯を全く触れてないよっていう方はリタイアして大丈夫です正直ね、もう本当にもともと知っている人向けというか、そのを前提でちょっと今回はね、お話をしていこうかなと思います。ただもし話聞いてて、面白そうじゃんって思ったら、調べてみてくださいっていう感じで、早速ね、この遊戯王 OCG のジェネシスというルールについてお話をしていきます。話をしていきますって言っても、相違点をね、いくつか挙げるだけで済むような話ではあるんですよ。なので基本的にはマスタールール、現行であるマスタールールから派生したものと思ってください。派生っても言わねえのかな、パラレルで分岐した路線というかね、そんな感じの、ルールになっていくと思います。カードプールそのものは OCG 基準です。これはね、OCG と全く同じでなんですけど、ペンデュラムモンスターとリンクモンスターは使用不可能です。融合とかシンクロでも、下面がマジックというか、下面ですか、上面か、言ってしまえばが、ペンデュラムになってて、ペンデュラムゾーンに置けるっていうやつらもいるんですけど、 そいつらはもう基本的に全部使用不可能です。それに伴ってエクストラモンスターゾーンとペンドゥラムゾーンも、このジェネシスのルールではありません。でかつ、リミットレギュレーションも存在しません。まあ、リミットレギュレーション要はあの禁止制限ですね。これも存在しません。ただしカード個別にポイントが設定されている場合があって、これも多分全部のカードにあるわけじゃないんですけど、あまりにも汎用すぎるカードだとか、まあ汎用じゃなくても出たらもうゲーム終わっちゃうよねみたいな強力すぎるカードなんかには、ポイントが設定されています。でこのポイントを基本的にはそのデッキ構築の段階で、まあ、メインデッキエクストラデッキ、まあ、組んでる人はサイドデッキも全て合わせて基本的には100ポイント以内で、構築をしてくださいねっていうのがこのジェネシスという、フォーマットになります。でちなみにこのポイントなんですけども、なんかイベントによっては変更というか変動があるらしいです。まあこれは本当にその今後ねどれだけイベントが開催されるかとかで、それによってどういう調整されていくのかっていうので変わっていくとは思うんですけども、現状は一応その特にその記載がない限りは100ポイント以内っていうので、デッキを構築して遊んでってくださいよっていうのがこのジェネシスという、まあ、別のフォーマットになりますね。マジックやってるっていう方向けに説明すると、多分プレモダンドとかオールドスクールみたいのが近いのかなとは思うんですけど、まあ僕どっちもやってないんですけど、もちろんどっちもやってないんですけど、逆パイオニアって言ったらいいのかな、そんな感じもしますね。カードは本当にその今あるもう昔の一番古いところから今のところまでは使えるんですよ。ただその中で結構新しめ、逆に新しめであるリンクとペンデュラムが一切使えないんで、パイオニアの本当に逆、どちらかといえば逆なんですよね。まあそれもあの使えるカードは結局今のカード使えるんですけど、リンクでもペンデュラムでもなければっていうのが、とりあえずジェネシスというあれになります。ポケカで例え、あ、まあポケカで言ってもエクストラのフォーマットが一応近いっちゃ近いのかな。まあ本当に遊戯王にね新しくフォーマットが追加されましたよっていうのが、本題ではあります。そう、今まではねマスタールールっていう1個のものしかなくて、でその中にリミットレギュレーション禁止制限があってっていう枠組みだったのが、まあちょっと違う、なんだろう、アプローチとして、新しいフォーマットにもなったっていうのがこのジェネシスとなっております。まあマスタールールに飽きたよっていう方だったりだとか、あのペンデュラムとかリンクの時期にゲームをやめてしまった人、まあ特にリンクですね、やっぱりまあペンデュラムもやめた人多いと思うんですけど、リンクってそれ以上に絶対良かったんで、そういう方々向けにこのルールで遊んでみないみたいなのを布教するのはいいかもしれません。それこそなんですけど、まずさっきも言った通りペンデュラムゾーンとエクストラモンスターゾーンっていうのがないんですよ。まあこれは今マスターデュールやってる、マスタールールやってる方だったらわかると思うんですけど、エクストラモンスターゾーンでモンスター出せるゾーン1個ないし、なんで必ずそのモンスターはもう5枚しか出せない、メインモンスターゾーンの5枚しか出せないし、ペンデュラムもまあ最初にペンデュラムが本当に出た時ってそのゾーンがもともとマトラゾーンと別にもう2枚あって、でまあそれは後々統合されちゃって、あのマトラゾーンのね隅の右端と左端の1個ずつっていうことで設定されましたけど、それもないので、もうとにかくいろんな、それじゃない本当にペンデュラムリンクじゃないいろんなカードが全部使える、しかもそのポイント制っていうのもあって、だから多分上限100ポイントなんじゃないかな。例えばその1枚のカードでもその100ポイントしか設定されてなくて、それを入れるともう他のポイントがつくカードは全部使用できませんよみたいな、そういう感じになっていくんじゃないのかなとは思っています。まあ実際わからんけどね。でそれこそ身内でやるんだったらその上限ポイントをその変更してもいいだろうし、まあカードごとのポイントは多分いじんない方がいいですね。さすがにそれで無法地帯になってもしょうがないとは思うんで、なのでそのじゃあ俺らは何ポイント以内、150とかにしようかとか、逆に50以内にしようかみたいな、50以内だと何が使える使えなくなるとかちょっと分かんないですけどね。もう50ポイントのカード1枚使ったら他何も使えないからで逆にまあ20ポイント30ポイントで11で割り振るみたいな、そういうことはできたりもしますけどね。っていう感じでまあいじったりするのはまあ身内だけだったらねありですけど、その際はあのイベントに参加するときにはまたデッキの変更しなきゃいけなくなったりもするので、まあ注意は必要ですね。そんな感じで まあ友人たちが組むなら僕も組もうかなとは思っていますし、それこそなんですけど、そのこのルールじゃないとやっぱり使えないっていうカード、あのマスタールールの方で、てかリミットレギュレーションの方で禁止にはなってるけど、こっちではポイントが、まあ、設定されててもその少ないっていうカードだったりが使えたりするので、そう、信じられない話かもしれないんですけど、要はこのジェネシスのルールだと強欲な壺だとか天使の施しが使えるんですよ。まあ、もちろんポイントめちゃめちゃ高いと思うんですけどなんで他のその禁止級のねカードが使えなくなったりはすると思うんですけど、今あるリミットレギュレーションも全部取っ払うんで、要はで本当に禁止で使えないっていうカードが使えちゃうフォーマットではあったりするので、これはね結構画期的なシステムではありそうだなと、魅力的なシステムには正直映ってはいますね。まあ組むかどうかは別としてまあ結局そのやるっていう人がいなければ別に組む必要もないので、そんな感じで本当にその友達がやりてえっつって組もうぜって言われたら当然組むんですけど、そうじゃない場合は別に組まなくてもいいかなとは思ってはいますね。まあいつでもいいように1個組んでおくっていうのもいいかもしれないですし、それこそ僕が今ちょうど持ってる中で一つは完全にね、そのジェネシス仕様にやろうと思えばできるし、なんならそのジェネシス用のなんだろう構築にもしたいなって思ってるんですよ。まあ、何かっていうとジャンクデッキなんですけど、いつも言ってる優勢デッキですね。その中で唯一レベルスティーラーっていうのが禁止なんですね、マスタールールだと、てかリミットレギュレーションだと。でこれって本当にそのレベルスティーラーが出たその当時からそいつが禁止になるまでは優勢デッキをずっと、てかもう必須レベルのカードだったんですよ。まあ効果今言うとめんどくさいんで長くなっちゃうんで効果はちょっと割愛するんですけど、まあそれが禁止になってから展開にやっぱりちょっと支障が出たりして、そうレベル1のねヒチューナーっていうのもまたねすっごいいい点だったんで、で無限に創生できるし、なのでそれを使えるってなると、その今自分が持ってるそのマスタールール用の優勢デッキをジェネシス用にしちゃって、でまあ他にも別にデッキ持ってはいるので全く調整してないんですけどそう全く調整してないけど、そのマスタールール用というかのデッキは別に他にも持ってるので、それをそっちに残しつつ逆に優勢デッキはジェネシス用にしちゃうっていうのは割と考えてはいます。まあもちろん友人がそれをやりたいって言ったらの話なんですけど、っていうのもあって結構まあやれたらそのレベルスティーラーも使ったその当時のっていう、まあ、しかもその当時からさらに強化もされてるんでそう、まあポイントのそれ以内でできそうな優勢デッキっていうのをね組んでみるのは割と面白そうだなとは個人的には思ってます。まあそうじゃなくてもね、別にそれっぽいデッキを今現状持ってる方はちょっとそのデッキの内容をいじくるだけでジェネシスっぽいこともできると思うので、まあそこの辺はねそれこそいつもやるメンバー、自分がどういうメンバーとやってるのかとかそこで口裏合わせて話し合わせてやってみるっていうのがとりあえずはいいんじゃないかなとは思っています。なので僕はまず友達に会うっていう機会がそもそも少ないので、まあまだ組むあれではないんですが、いつでも組めるようにねパーツはかき集めておいてもいいのかなとは思いましたね。そんな感じで、とにかく、とにもかくにもね、そうこのジェネシス、まあ本当に公式フォーマットだになったと思うので、興味ある方はねぜひ調べていただいて、それこそ全く調べてないんで今回割愛しましたけど、カード個別にポイントがあるって言ったじゃないですか、それも調べてみないとわからないことなので、そう何が何ポイント、どのカードがどのポイント、何ポイント割り振られてて、逆にそうじゃないカードどれだけがのカードが0ポイントのものなのかっていうのはこれは調べないと、それぞれで調べていただいた方が絶対早いと思いますので、まあ興味ある方はぜひ調べていただいて、でそのポイント内で構築をしてもらって、そうそうだ、ポイントで構築するっていうのがすっげー前のファミコンだかスーファミだかのゲームにあったんですよね。そう、それのルールっぽい感じになってるデッキキャパシティって多分聞いたことあるかもしれない、知ってる人は知ってるかもしれないですけどそう、それっぽいルールだったりするので、そのゲームをやってた方にとっては馴染み深いルールかもしれません。まあそんな感じのをねちょっと調べていただいて、まあその身内のねノリでやろうぜってなった時にはぜひやってみてください。僕も友達が組もうって言ってきたら組もうと思います。 そんな感じで以上、今回は遊戯王 OCG の新しいフォーマットジェネシスの、ご紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、話のネタが尽きたのでマジックのカード紹介です。前半は遊戯王、後半はマジックっていうことでね、とあるカードを1枚紹介していきます。今回紹介したいのが森の守護者ヘイバイというカードです。こちらですね、アバター伝説の少年アンというユニバースビヨンドのコラボのセットがあったんですが、それのジャンプスタートもしくはコレクターブースターからしか出ない非常にレアなカードです。値段はそんなにしません当時はね、出た当時はねまあまあしたんですけどあのだんだん評価がやっぱり下がっていきました。ただ評価下がるのにもちゃんと理由があるので、まあ、その理由を紹介しながらね、このカードそのものの紹介もしていきたいと思います。緑のクリーチャーで、緑のシングルシンボルプラス、不特定3マナ計4マナですね。緑を含んだ4マナでこいつは、キャストができます。伝説のクリーチャークマスピリットということで、まあイラストからわかるんですけどこいつはクマです。でクマパンダだなまあパンダってクマなんですけど、クマって書いてありますが、パンダですの、クリーチャーでスピリットっていうことなので、まあ霊体ですね。パンダの霊体です。あの幽霊です。サイズは44、まあ4マナ44で能力ついてるんで、マナレーション的にはクソ強いですね。で漢字の能力なんですけども、これが戦場に出た時に祭伝カード1枚が公開されるまで、ライブラリーの一番上から1枚ずつ公開していく。そのカードを戦場に出しても良い、その後ライブラリーを切り直すということで、祭伝のサポートになっています。祭伝っていうのはですね、エンチャントという、まあ、なんて言ったらいいのかな、まあ、エンチャントタイプっていうのがあって、まずエンチャントっていうカードタイプがあります。そのサブタイプとして祭伝っていうタイプを持ってるカード群があるんですよ。今あの時点で15でしょ、22かな、多分今22種類あるはず、間違ってなければ。もうちょっとあるかな、まあそんな感じで、その祭伝っていうタイプがあるんですけど、それを要はサポートする、完全に踏み倒してるっていう、カードになっています。でこのテキストのクッソ面白いところが、大体そういうカードって、まあその特定のカード、今回だとこいつ祭伝ですけど、が祭伝公開されたらそれを出した、残りの今公開したカードって、そのランダムとか自分の好きな順番でデッキ下に戻すっていうテキストが基本的には一般的だと思うんですよ。こいつシャッフルするんですね僕これ今紹介しようってついさっき決めたんですけど、その時にテキスト見てうんってなりましたね。そうこいつなんとね、公開したカード全部まとめてシャッフルするんですよ。なので、その後の戦術だとかっていうのは、戦術、占うに術って書いて戦術っていうテキストがマジックにありますけど、それとかがねほぼほぼ意味をなさなくなりますね。っていうのがこのヘイバイの一番上の能力になります。もう一つ能力あって、5色白青黒赤緑を払って、かつこいつ自身をタップすると、あなたがコントロールしている伝説のエンチャント一つにつき一体の、このトークンではスピリットこのトークンではスピリットでないクリーチャーをブロックできず、スピリットでないクリーチャーにブロックされないを持つ、無色11スピリットクリーチャートークンを生成すると。このアバター伝説の少年アンに登場するスピリットトークンって全部この能力を付与されているトークンで、今までのスピリットって、まあ、11ではあるけどちゃんとアタックブロック何に対してもできるし、たまにその白黒で飛行を持ってるみたいなやつもいたんですけど、今回のアバターのこのトークンは全部一律でスピリットにしかブロックされない代わりに、スピリットしかブロックできないっていう謎の制約を持っています。まあ、長所も短所もどっちもあるっていうトークンですね。それを伝説のエンチャント一つにつき1体生成できるっていうカードです。こいつ自身は伝説のクリーチャーなんで自身を含まないんですけど、祭伝って全部が全部ちゃんと伝説のエンチャントなんですよ。なんでまずこいつの効果で1個出しました。その時点でこの能力を起動するととりあえず1体必ず出ます。で、まあそこから祭伝ってその横に並べることで結構横のシナジーがあるカード群だったりするので、なんだろうな、 それでどんどん横に並べていくとこいつ自身の効果も強化されていくっていう、そういうデザインになっています。で今言った通りこいつこのテキスト欄のところに白青黒赤緑って全部書いてあるんですよ。なんでこいつ5色の統率者なんですね。こいつ自身を統率者領域に指定するとそのヘイバイ自身は緑マナしかないんですけども、テキストに5色あるんで5色の祭典全部使えるっていうのが、こいつの強みだったりします。ちなみに同じ祭典サポート、これ実はね祭典を指定する統率者って2人目なんですよ。もう一個生命起源の御神体っていうのがいて、僕そっちを基本的にはジェネラルにしてるんですけども、そいつも緑単色なんですね。だけどテキストのところにこの白青黒赤緑っていうマナシンボルがちゃんと5色あるんで、そいつも5色の祭典全部使えるよっていうのが、祭典ってその5色に必ず4か今種類ずつ存在してるのと、で生命起源が自身が緑でなんで緑は5種類かなと、5色完全5色の、祭典もあるんですけど、それなんかが全部採用できるのは、このヘイバイ と、生命起源の御神体どっちもができることではあります。でその上で、どっちをそのジェネラルにしたいかっていうのは、本当に個人の判断になるんじゃないかなと。で僕今までその生命起源の御神体にしてたんですけど、一回やってみようかなって思ってこっちに今度してみようかなって思ってます。なぜならいやどうなんだろうな、どっちもどっちなんですよね。結構生命起源もね祭典出すとなんかトークンわらわら湧いてくるっていう、そっちの効果もあったりするので、結構ねどっちを統率者にしてもどっちかは必ずそのメインデッキに入るし、どっちか統率者領域だしっていう関係には絶対になると思います。祭典なんてねそもそも数が少ないんで全部採用したってデッキのスロットちょっと余るんで大丈夫なんですけどっていう感じで、このヘイバイを今度使ってみようかなっていう感じであるんですが、仮にこれから組みたいっていう方向けに1個だけチップスを与えると、ブリンク呪文だとか、永続的にブリンクできるカードっていうのは入れといた方がいいです。僕は今入れてないんですけど、例えば妖術師の衣装部屋っていうカードがあって、それアーティファクトなんですけど、それを置いとくとエンド時に自分のクリーチャー一体対象にして1回追放のちすぐに戻ってくるっていう明滅、これが明滅能力もしくはブリンク能力って言われる能力なんですけど、それができます。で1回追放されて戻ってくるっていうことはこいつの能力がもう1回使えるってことなんですよ。なんで妖術師の衣装部屋先に置いといて、次のターンにヘイバイ出しました。ヘイバイこれで1回出てるんでまず祭典が1個出ます。でエンドフェーズに衣装部屋の効果でこのヘイバイを1回追放して戻すことでもう1枚祭典が出せるっていうのが、1個のコンボですね。で相手が仮に単品除去を打ってきた時なんかに、インスタントで儚い存在かなっていうカードもあるんですけど、これ白のスペルで、クリーチャー一体対象にしてそれを1回追放します。でそのまますぐに戻してくるっていう能力もあったりするので、能力っていうか呪文ですね。これはそれなんかを使ってこのヘイバイを無限にわーってブリンクするとデッキの祭典がわーって出てくるっていう、そんな感じの、デッキにすると絶対強いよねっていうそりゃそんだけ踏み倒せるから強いよなっていう話なんですけど、そういう使い方するのが強いだろうなとは思っています。その中でちょっと早めに生命起源の方がデッキからめくれると楽しいよねっていう、生命起源もねやっぱ統率者に指定できるだけあって、先に出しておくとちょっと強いというか、生命起源の御神体はそれが出た時とそれ以外の祭典かつトークンじゃない祭典かなが出ると追加で祭典トークンが出る。でこれちゃんと祭典のカウントになるので、その祭典の数を参照するカードたちが暴れ始めるっていう効果がどんどん強くなっていくっていうデザインになってるんですけど、それがめくれると楽しくなっちゃうっていうのが、これからの祭典デッキになっていくなっていう、これちょっと前に出た話なんでもう今すでにそうなってるはずなんですけど、でここでそのなんで、ね、どんどん値段が下がってるかっていう話にちょっとだけ戻るんですけど、要は祭典使ってるやつなんかそうそういなくねって話なんですよあまりにもマイナータイプすぎて、それこそこのヘイバイが出るまで多分ほとんど注目されてなかったはずなんです、この祭典デッキって。でやっぱりこのヘイバイが出てその サイデンがジャンプスタートでこいつが出ると必ずその一緒にサイデン、アバターに出てくるやつだけかな多分とかも一緒にセットでバンって出てくるんですけど、それプラスまあこれも出たからじゃあ他のサイデンも全部集めるかってなった人って多分いると思うんですよ、おそらくね。僕その前から全然サイデン集めてたんで何にもなかったんですけど、もうあと逆にこの平売の方が当たってくれればそれだけでよかったんですけど、そうその後やっぱりだからこの平売を使いたい、そのレアリティが上の方だとやっぱり高いんですけど、最初こそ1500とかで、その貴重なんですよね、すげえ。ジャンプスタートの中からこの5色のまずデッキが出るっていうのがすげえ確率確か低くって、多分一箱買って1枚出るか出ないかなんですよ。いや出んのかな、多分出る、一箱買わないと逆に出ないっていうぐらい、そもそもこいつが出る確率が薄いっていうのもあってちょっと高かったんですけど、まあ冷静に考えて別にこいつ強くないよねって多分なって、いやおそらくなんですけど、これわかんないんですけど、っていうことで多分手放す人がおそらくは多かったのかなっていう、まあそりゃ値段も下がるよねっていう、そういう話ですね。まあただもしこの見た目とかね、その祭伝の能力わーって見てって、あんまりそのあれが数がないので、とりあえずわーって数見ていくといいと思うんですけど、見て興味を持ったら、まあ、組んでもいいとは思います。まあただそれにかかる費用はなんだろうな、別に保証というかそれはないので、その当時の時間になりますので、ぜひともね、まあ興味持ってもらったら一応調べるだけ調べてもらって、ヘイバイのイラストとかもね。でそう、ヘイバイってねアバターの中で 2,3 種類ぐらい確かあるので、その中の、緑単色で森の守護者ヘイバイっていうのがこの祭伝のサポートになります。もう一つ二つあるヘイバイ多分そんな効果じゃないと思うんで、そこは注意してくださいっていう感じで、まあ祭伝デッキをねこれから支えてくれるカードにはなると思いますので、僕は使い続けようとも思ってますし、まだ一回もね、そう、こいつを統率者にしてやったことはないんで、これからねとりあえず数回はこいつ統率者にしてやってみようかなとも思っています。その時のねお話はまあ気分が乗ったらしようかなとも思うので、まあ興味ある方は もう先んじて調べてもらって、でどんな動きするのかなみたいなのは、調べてもらうといいんじゃないかなと思います。という感じで以上、後半は森の守護者ヘイバイの紹介でした。遠藤博のボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジカセネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんの手よりお待ちしています。そう、今でこそまあちょっと構築変えて、でそのブリンクするパーマネントをだいぶ弾いたんですよ。でその代わりにもう本当に何のほぼほぼ何の意味もないカードを突っ込んで僕としてはちょっとだけ意味あるんですけど、普通に見たら何の意味もないカードを突っ込んでっていう構築をしたんですが、またねその別のてかこのヘイバイをジェネラルにするんだとブリンクパーマネントをまあ戻してもいいのかなとはちょっと思ってます。でまあその代わりに多分抜けるのはまた別のカードなんですけど、まあそれこそサーチカードっていうのがいらなくなるんですよね。今エンチャントをサーチできるカードだと白の悟りの教授者だとか牧歌的な教授者だとか、あとは誠の子たちはまあ被覆をつけるっていうのが強いかな。まああれもそれも悟りの教授者みたいな効果を持ってるんですけど、そういったサーチが不要になるんですよね。今この祭伝が欲しいっていうか、祭伝がとりあえず何かしら欲しいっていう時にヘイバイパンテラスととりあえず何かしらめくれるんでまあそっちでいいかみたいなことになりそうなので、まあピンポイントでねこれが欲しいっていうのができないんですけど、そうでなくてもとにかく必ず祭伝が増えていくっていうのはまあさすがにどう考えたって強いかって思うので、気が乗ったらねそれら辺もまた入れていこうかなと思っています。ジェネシスについては本当に友達待ちです。まあ声かけてないんですけど、ちなみにでまあ 声自分からかけてもいいかなとは思うんですけどね。ただ結局さっきも言った通り友達に会う機会そのものがなかったりするので、ないゼロではないにしてもまあ少ないんですよ、ほぼゼロみたいな最近だとね、っていうのもあるので、まあまだいいかなっていうところではあるんですが、いつでもできるようにカードはあさり出しておきたいと。まああとレベルスティーラーあさり出すだけなんですけどレベルスティーラーだいやだけだな多分。要はその禁止になるカードって再録もしないわけですよ。なのでまあ当然持ってるんですけど、その当時のものを DP かなんかかな多分で持ってるんですけど、その辺をまあまたあさり出して、禁止なんでやっぱりデッキに突っ込めないんで結構奥底に多分しまっちゃったんですよね。それをあさり出していつでも組めるようにして、でどうすっかって話ですね実際に組むのかどうかは、まあ、友達待ちっていうところで、まあ皆さんももしね興味ありましたら調べていただいて、友達の身内のノリで、やってみてください。という感じで今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。